じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは簡単に仕事の紹介教えてもらってもいいですか。
はい、岐阜で個人事業でですねシステム開発を主に受け負っております。で、今でですねそのシステム開発の中でもより、プログラムとかそのものっていうよりもシステムどんなシステムを作りたいですかの部分だったり、じゃあこれはこういうふうに作っていきましょうねって言われる上流工程って言われるんですけれど、そういった要件定義とか設計とかそういったものを専門にやらせていただいてます。
はい、
はい、で、まあ要件定義のことと、まあ、やっぱりどうしてもそれをやった限りはシステムの開発プログラムの方もやってほしいっていうような話になったりするんですけど、うんうん、僕の強み自体は多分やっぱり要件定義設計とかっていう、うん、そのお客さんが考えてることの言語化の部分だったり、こういうのを作りたいと言われてるところに特化していく方がやっぱり強みとしてあるんだなというのがあってきて、実際に開発をする人を他の人にお願いしたいなということで、うん、そろそろ人を雇ったりしながらやってい
きたいなと。じゃあさ、どちら採用とか、
うん、
そっちとですね。
はい。
お、すごいですね。
そちらになりますね。
お、
採用。ようやくですけど、月商が60万規模ぐらいになってきたので、うん、人を一応入れてもなんとか、
うん、
自分の取り分を減らせばなんとかなるかなぐらいの形にはなってきたので、
うん、
その部分をちょっと、最初のやっぱり一人目の採用が重要というのはよくいろんな方から伺うので、どういったポイントを抑えながらやっていくといいのかっていうところを今日は聞きたいなと
思
います。
なるほど。ちなみにじゃあ今どうしようとしてるんですか？
今はですね、うん、お一人、この人だったらいいかなっていう方にちょっと声をかけながら、
うん、
週に1回ぐらい顔を合わせながら、
うん、
じゃあ、よかったらっていう形で今話は進んでるんですけれど、うん、
なるほどなるほど、
もうちょっと僕の方もペースを上げて左右しないと、
なるほど、
いっぱいいっぱいだなというの
が、なるほどなるほど、
その方も今、勤められて、でもさんのところもいいですねみたいな形で言ってもらってるので、うんうん、そういうふうで、春ぐらいかなってその人は、
オッケー
としては言って、
ま
ずしたらもちろん、
なるほどなるほど、オッケーです、オッケーです。今、人ベースで言ってくれたと思うんですが、なんていうのかな、そもそも判断基準ってどうしてます？
うん。まず僕の場合は、もともと、個人になった独立した時のタイミングの課題が、うん、社内での人間関係っていうところが僕のテーマでやめた部分があったので、
うんうんうん、
人間関係を最優先にしたいなと思うところがありますね、
うん、人間関係が最優先、あともう一つ、はい、その雇う時のその目的というか、うん、何のためにその人を採用したいなと思ってるんですか。
自分自身ですね、うん、その、うん、15年ぐらいかなって、
はいはい、
エンジニアの経験があるので、
うんうんうん、
自分なりにやってきたいろいろなこととかだったり、
うんうん、
あとは専門学校で2年ぐらい教えた経験もあるので、
うんうん、
教育につなげていきたいなというところもあるんですね、
うんうん、
自分自身からどういうコンテンツを提供してその人を育てて、
なるほど、
やれるようになっていくか。
じゃあ言ってしまえばそのコーチングとかコンサルティングで言ったら、まあ、コーチングもやってますもんね。
そうですね、
まあ、クライアントに結果を出させるということを社員に対してやってみたいみたいな感覚が強いとさ
ですね、いう形でチームをきちんと作ってやりたいなという形ですね。
なるほど。任せる業務は専門業務ですか、うん、SE としての、
基本的には SE としての専門業務になりますね。プログラムの開発ですね。
なんかでも今進んでて別にそんな課題はなんかあるんですか？はい。まずその別に、だからだって今話聞いてると採用しようと思ってます。
うん、
目処をついてる人います。話進んでます。いいんじゃないですか？
そう
です。何が問題なんだ？
もう一歩多分それを早めるために何が必要なのかなっていう部分だったり、やっぱり金銭面の不安とかだったりそういうものなのかなって思いますね。
なるほどなるほど。じゃあ結局課題は採用じゃなくてそこですよね。
どっちもそうなるのかな。
いや、どこかに、だから要は今の採用の課題が出てとかだとしてもちょっとそこにまだ踏ん切りがついてないところがあるってことですよね。
うん、
でもしくはそれもそうだし、そのもっと前段階で言ったらその方にもっと早く働いてほしいんですよね。
そうですね。
うん、その2つがある。でも早くに働いてもらえばもらうほどキャッシュが減るわけですもんね。
そうですね。うん、
そこら辺が今、まあ、困ってるじゃないけど、どうしようかなみたいな感じですね。
そうですね。
うんうん、
一番いいタイミングはどこなんだろうみたいな。
はいはいはい。
うん、時間、ピンポイントの悩みなのかもしれないです
ね。なるほど。なるほど。 よくわかりました、はい、
1人目の採用の時にどういうことを皆さんが考えながらっていうのとかはヒントになるかな。
なるほど。じゃあまずその一般論というか単純にノウハウを教えてほしいみたいなところもあるとさ。
そうですね、
単純に、はい、ああ OK です。まずじゃあ先にじゃあ単純にこれはもうその何だろうな、コンサルじゃないですけど質問に対する回答としてお答えしていくんですけど、採用って結構特に最近変わってきていると思うんですよね。いろいろそういう相談も受けるんですけど、まず一つ言えることは人間関係は大事だと思います。まず特にちっちゃい会社だからこそ二人三脚 でただ採用するときにすごく気をつけないといけないのは、特に近しいからこそ自分自身の至らない点とか、あるいは、あるわけじゃないですか。で、相手ももちろんそれがあるので、そこら辺をちゃんと詰めた上で雇った方がいいし、要はそのミスマッチを絶対なくすっていうのがもう採用の絶対条件です。特にそのコーチングのクライアントとかコンサルのクライアントって微妙な距離感があるから、至らない点例えば多少あってもバレなかったりとかなんとかなったりするんですけど、採用はごまかせないので、個人的にはそこがすごく大事だと思いますね。結局それが間違えて多くの企業とかでお互いミスギャップになっちゃってて離職になったりとか大きな問題になったりとかしてるので、そこが特に大事です。一つは、あともう一つがね、やっぱそのそれがまああれですね、ミスマッチがないようにっていうのと、あと距離感が近すぎる人はちょっと危険ですね、先に言っておくと、はい、というのもその距離感があまりにも近しい人とやっちゃうと、あと師弟関係が多少ないといけないですね。要は自分自身が多少尊敬されていないと、要は上から指示するケースになるので動いてくれなかったりとかするんですよね、はい、もしくはすごく話が分かっていて向こうが主導権を握るんだけどそれをちゃんと分かってくれる、なんかここで言っていいのかないですけど、おばちゃんみたいな人ですかね、は逆にいいかもしれないですけど、まあ、どういうタイプか、そうしたらどういうタイプなんですか。
その方は女性なんですけど、エンジニア経験としては、まあ、僕の方が長い
ので、なるほど、
そういった技術面では僕の方が伝えられることが多いかなと思いますね。はい、年齢も多分同じはずなので。
あとね、最後に1個があるのは、一人の採用ですごく大事なのは、結局その人を採用するってことは、まあ、足りない仕事を補ってもらうっていう側面もあるんですけど、もっと大事なのは自分の足りない才能を補ってもらう方が大事だったりしますよね。だそこをちゃんと明確に洗い出した上でその人がそれを補えるのかどうか、じゃなければただの場合によっては外注パートナーでもいいかもしれないので、そもそも雇う定義、雇うって何のために雇うか、その人のね、雇うってことは社会保険とかも買ってきたりとか、いろんな意外とお金かかるので、はい、そこら辺をどこまで追えるのか、追うんだったらそれこそ本当に二人三脚で本音で話し合えるくらいじゃないと、すぐ一人目なんでっていうのは大事かなと思いますね、はい、そこら辺大丈夫そうですか。今回
多分大丈夫じゃないかなとは思ってるんですけれど、ある程度
じゃないですか、
普段コーチングの方で才能の、はい、部分っていうのは見てきているので、重なってる部分と重なってない部分とあるなっていうのを見ながら、
まあ、もちろん全部がね補えなきゃいけないわけじゃないんですけど、多少でも補えてたらすごい価値はありますよね。
そうですね、
はい、っていうのが一つじゃないですかね。 でもただ一番の問題は個人的にその売り上げで雇っていいのかのが気になります。
なるほど、
正直言って、もっと言うと60万円程度だったらまずは自分で頑張らなきゃいけない時なんですよね。だからなんでその意識に入って至るかっていうのが大事で、
なるほど、
今の話だけ聞いてるとなんかまだちゃんと聞いてないからあれですけど、なんだろうな、ただ今やってる業務減らしたいだけなんじゃないのって思っちゃうんですね、そっちの方が感じちゃいますね、手を挙げたいというか、っていう感覚があるんですけど、そこら辺どうですか。
確かにあるといえばあるかな、
ちなみにちょっとその業界のセオリーがもうちょっとわからないんであれなんですけど、業界のセオリーとしてはみんな60万円の月商で人を雇ってるんですか。これは
ちょっと上だと思いますね、
ってことはセオリーよりかは一般論より早いわけじゃないですか。
早いですね、
普通に感覚的にもすごい早いって感覚があるんですけど、その早い理由は何なんですかね。だからその早くや、他普通はもっと遅いのにこの時点でも雇おうと思っているのはどういう理由なんですかね。
新しい仕事の話はいろいろもらっていて、売上の見込みは立つんだけれど、実際にこなせるだけの手が足りないな
っていうのが
正直なところで ですね。
じゃあもう、仕事取れる目処は、じゃあ要はその人を雇うことによって売り上げを上げれる絶対的な自信があるってことですね。
そうですね。
あ、
単価は、
それは強いですね。
取ってあるので、僕の
方が。なるほど。じゃあもうどっちかっていうと、営業に回りたいですね。
そうですね。
立場、役割。
最初の、
うん、
こういうものを作ろうっていう、ちゃんと交渉する
という か、ね。うんうんうん、
に入って実際の生産過程を他の人に流れてたらっていうことですかね。
なるほど、
うん、
じゃあいいんじゃないですか。はい。だって
ちょっと失礼しました。
だってそうです。だって今話聞いてて考えまとまってるし、理由も明確だし、別に課題じゃなくて、今の感じだと課題を聞くというか、うん、僕こういうふうにしようと思ってる、それでいいですかねの確認の場みたいな感じがするんですけど。
確かにそういう
こと。課題をなんか回答してるというか、ですか、
そうです
か、ね、これでいいです
よ、ね、最後の人を教え
てなんかそんな感じですよね、
うん、
だ売り上げも不安ですよ、お金も不安ですって言ったから、そこが問題なのかなってふと思って聞いてみたら、いや全然売り上げさせる自信があるわけじゃないですか、うん、っていう感じがしたんですけど、さあ今日ちょっと公開コンサルってことね、他の皆さんもいらっしゃるので、ちょっと皆さんからも簡単な意見をちょっと教えてほしいなと思うんですけど、どう思いました皆さん今の話聞いて。
1点まずちょっと気になったというか、
うん、
質問として、
うん、
その、雇おうというふうに考えているその候補者の方と、
うん、
もうこれはもうその浅野さんに協力してくれるっていうのはもう合意ってちゃんと取れてるんですか。
取れてます。
あ、
はい、
その中でまだ条件とかっていうのが細かくすり合わせてないよってことですか。
条件を確かにすり合わせきってないのが一つと、
はい、
その人も結構責任感がある人なので、
うん、
今の職場をパッと辞めてくるわけにはっていう雰囲気はちょっとあるかなっていうのは思いますね、
うんうん、でも内容としてはその、上流工程は浅野さんがやって、実際の開発をその方がやるっていうところはもう納得いってて、
はい、
あともう金銭面のところと、あとは時期、
そうですね、
心のすり合わせだけってことですよね。
そうですね。
確かに
それ面はそんなに多くっていうよりは、
はい、
やっぱり主婦の方でお子さんもいらっしゃる方なので、じゃあ時間数減らすっていう方法もありますねっていう話をしてはいるので。
てかそもそも正社ですか。
そこはちょっと考えるところがありますけど、
なんかそもそも外注じゃダメなのかなみたいな話なんです。だからその、
うん、
私だとそもそも雇うリスク考えたら、これは自分の話になると思うんですけど、なんか普通に外注パートナーでいいじゃんって感じです。単価も、例えばでも外注だと単価が上がるかなとか、そういう理由とかも分かるって分かるんですけどね。あと相手が生活の安定を望むからそれじゃ困るってなってるのかとか、なんか外注パートナーだけなんか何十人も抱えて今振っていくみたいな感じはあれなんですかね。
確かにそこはもう少し考えてもいいところかもしれないですね、はい、
あの人を雇うっていうのは、まあ、これ一回経験するのはいいのかもしれないんですけど、むちゃくちゃ大変なことなので、はい、あの思ってる以上に大変ですね、
うん、
思ってる以上に大変です。
ね、
それは言葉では多分わからないと思うので、
うん、
あの一回経験したいんじゃないかなっていうちょっとあれですけどただ今の話だけ聞いてると、まだ安易な感じはするので、もうちょっとちゃんと詰めた方がいい。その何のために聖書なのか、なんで外注じゃないのか、そこら辺も含めてちゃんと自分の中で詰めた方がいいでしょうね。こうした方がいいとかじゃなくて、はい、どうですか皆さん、何を思いました。もうそもそも、はい、ね、人材のコンサル
タント、もともとね、雇って自分の会社やってたんで、
はい、
あの本当そうなんですよ。一回やっぱり日本って雇用しちゃうと、まず基本的にはよほどの理由がないと解雇できないんで、
うん、
結構トラブってからが大変なんですよね、うん、でだから人雇った過去の経験からすると、その採用の段階で本当にこの人が合うかどうかって正直私は判断できないなっていうのが自分の中の答えで、うん、結局なんかその人の本質ってなんかね、有事の時、なんか問題が起きた時になんか結構出るなと。だからやっぱり正直ね、採用してみないとわからない
だから採用ということ自体が根本的にリスクなんですよね。
そうなんですよ。
あのコーチングのクライアントとかパートナーとはもう本当わけが違くて、夫婦になるのと一緒ですからね、はい、結婚と一緒なので。
そうなんですよ、
はい、
だから彼女とかだったら付き合ってる間に喧嘩したりトラブったりっていう経験を経て結婚するんで問題ないんですけど、人事の採用ってなるとやっぱそこが、まあ、使用期間は結局雇用関係なんで、
うん、
だから外注とかそういうパートナー的な契約の方が最初はいいのかなっていう印象を受けました。
で逆に言うと4月からですよね。
そうですね。
それまでにもうそもそも外注先になってもらって、
うん、
で小さな仕事だけ売って、その感じとか見て決めた方がいいですよね、
うん、
はい、いやその人を雇うって本当大変なんで、いわば本当結婚なんで、あのお見合い結婚みたいなもんですよね。面接だけで来て決めてみたいな、
うん、
はい、うん、 はいはい。
今その外注パートナーって話で出ている通り、うん、働き方っていうのだいぶ選択肢が広い時代になりつつあって、うん、その中でも正社員をあえて選んでもらうっていう理由があるとしたら、ゆくゆくは会社の中核になっていただく、
うん、
多分それが今の時代だと、それが多分、一番の目的に据えられることが多いと思うんです。で、多分判断基準はそこにあるんじゃないかなと僕は思ってるんです、うん、だからその方に対してゆくゆくはその会社の中核、うん、まあそれこそ右腕みたいなそして長くやっていただくのか、それとも別な立場の方がキャリアプランというとあれですけど、そういうもののイメージがつくのか、多分それをちょっと考えてみるといいのか
な。いやー、いい視点を与えてくれるね、本当いい話だなと思ってて、まさにそうで、要はその右腕、手足となってもらうんだったら絶対外注でいいんですよ、そもそも、
うん、
でも頭を担ってもらう、そのこれからの自分の会社の頭とか、その中核とかだと絶対社員のいいわけですよね。そこら辺の見極めはすごい大事じゃないですか、うん、はい。
仕事内容でその上流と下流のっていうところもそうなんですけど、確かに将来浅野さんがなんかこういう方向で仕事を進めていきたいっていうところとすり合わせておかないと、その候補者の方も先ほど主婦の方っていうふうにおっしゃってたんで、もっと浅野さんが例えばがっつりもいろいろ飛び回ってやりたいって言った時に、なんだろう、もしかしたらその場に一緒に行かなきゃいけないってなった時に、そういったことが弊害になってしまわないような、そうですね、今後の進め方っていうところもすり合わせれたらすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。
一緒にそうついていくのか、それとも、
う
ん、
そうですね、
遠慮なく遠くに行って、社内のことは私に任せてっていう
風
になるのか、
うんうんうん、
それはどちらでもいいと思うんですけど、
うん、ただ決めておくことが大事ですね、自分の中でいろいろはっきりさせておく、はい。あとはこれはシンプルな話だと、リスク、さっきも言ったように採用ということ自体がリスクなので、リスクヘッジは最初から考えた方がいいですね、
うん、
例えば最悪ダメだったらどうしようかとか、最悪営業して仕事が取れなくなった時にどうするかっていうのをあらかじめ決めておけば、もうちょっと安心すると思うし、想定外の対応とかがなくなるので、
うんうん、
あ、出た出たパターン1みたいないや、そのくらいちゃんとした方がいいと思うんですね、採用に関しては、
うんうん、
はい。どうですか今話聞いて。
いや、そもそも右腕にしたいのかっていうところで言うなら、はい、そこは全然ノーではないなっていうふうに思ってる自分がいるので、うん、だからこそ悩んでたのかなというところがあるのかなと、うん、でそういった、うん、将来のリスクまで考えてるかっていうところは、うん、ちょっとそこは確かに見えてなかったなと、やっぱり経験不足なんだなっていうのを思ったので、ちょっとそこを合わせて見てみながら、
うん、
行くのか辞めるのか、
うん、
というのは、つまり採用するのか、
うん、
外注パートナーとして雇うのか、
うん、
っていう考え方は全然実感もありだなという
、うんうん、
ちょっともう一回戻ってきて考えて
みます。お、すごい、いいですね。ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibunbesign.com、 読み方は contact@zibundesign.com までお待ちしています。 本日の番組はいかがでしたか？この番組では野口哲郎に対する質問を募集しています。ご質問は contac@jibundesign.com、 読み方はcontact@自分デザイン .com までお待ちしています。